皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の26日ということで、ポッドキャストも第318回ということになります。まあ張り切っていきたいと思うんですが、今日も盛りだくさんでお送りしたいと思ってまして、まず最初に、僕の近況をお話ししましてですね、続きまして、今日のメイントピックとして、クリームじゃないですね、ごめんなさい、クレームを言われてテンションが落ちちゃったりムカついちゃう時ってありますよね、というタイトルでちょっとねクレームについての話をしたいなと思っています。まあそして雑談がですね、楽をしたいと思うことについて、ちょっとね楽をしてビジネスをしていきたいということについての、まあ是非みたいなものをですね、僕なりにちょっと話してみたいなと思っているという形で進めていきたいなと思っておりますので、ぜひお聞きください。じゃあ、まず最初に僕の近況をちょっとお話をしたいなと思うんですが、実はというか、何回かお話をしますけど、勉強会の絡みもあってですね、今年のヨーロッパ渡航としてですね、あさってですかね、今日配信が火曜日だから、あさってから、パリに行く予定なんですよね。で、パリから南フランスの方、地中海の方に抜けて、まあ最後はバルセロナに行くと。いうような工程を今組んでて、まあ、相変わらず僕のことですから、途中で全然ルートが変わってですね、ポルトガルとか行っちゃったりするかもしれませんが、まあ今はそういう予定でいるんですよ。ということで、いろんなこう、まあ準備は全く相変わらずしてませんけど、いろんな方からご意見を、聞いているんですけど、そんな中でね、まあほとんど共通して言われるのは、まあまあ慣れているのかもしれませんが、ヨーロッパ、スペインとか特にですね、とにかく泥棒とかスリが多いから、まああとはジプシーみたいな方に、まあ、恐喝されるというか、身ぐるみ剥がされたりとかもあるので、人気がいないことに行ったらダメですよとか、スリには十分注意してくださいとかですね、いう注意を受けることがあるわけですよ。で、なるほど、ということで僕は、自分がね、すごく緩いことを知ってますので、よく財布を落としたりとか、めちゃくちゃもう口の広い、トートバッグを平気で持ってあるそこに財布を入れちゃうみたいなね、とぼけたことをしてしまうもんですから、いや、さすがに気をつけないかなと思ってたんですよね。で、特にね、ご存知の方いると思うけど、日本のパスポートって、すっごい高く売れるんですって、多分、日本人みたいな顔をした人の写真を貼って、どこかの、まあ、某国の方々がですね、偽造パスポートみたいにして使うということなんでしょうけれども、どこの国でも入国できちゃうから、日本に入国するんじゃなくてもね、すっごい高く売れるんですって、で、あとご存知 iPhone ですね。iPhone もやっぱり改造すれば高く売れるので、この二つはこう二台盗まれるものシリーズらしくてですね、ホテルに置いていても危ないから、セーフティーボックスでも危ないからちょっと厳重にした方がいいよ、腹巻きに入れた方がいいよなんて言われててですね、なるほど、さすがにそこまで言われることってアジアでもなかなかないので、そうかというふうに僕は思ってたんですが、何を隠そう僕はですね、iPhone をなくしてしまいまして、なぜかというと、わかりました、気をつけましょうというふうに電話で言った、その日の夜にですね、自宅のトイレにですね、チャポンとまた落としまして、前も一回落としたんですが、今度はなんと、少し、ボケてまして、子供がね、冗談で電気を消したりとかしている、こう、そういう、じゃれていた時だったので、わかんなくて僕落ちたのを気づかなかったですね。チャポンとも言わなかったんで気づかなくて、そのままですね、流しちゃったんですよ。流しちゃったので、iPhone はもうしっかりと水流の中に入りましてですね、もうそれでもう水没してました。本当はね、何日か置いとくと、奇跡的に戻ったりとかってあるらしいけど、僕はそんなことできず、で、データもですね、ある程度、まあ、飛んでしまいましてですね、なくなったと。いうことで、今日時点では僕 iPhone6 に、もう不可抗力で変わったというオチなんですが、っていうことがあってですね、まあ、そこで得た教訓は、まあまあ、パスポートとかは深刻なんだろうけれども、持っているものにね、所有しているものに固執してしまっても、失う時には失うんだよと。しかも僕は一番セーフティーであるはずの自宅でなくしてますから、そう思うとね、不注意の度合いかける危険度の掛け算なので、不注意の度合いがマックスだったら結局なくす率は上がるみたいな。なんか風邪のウイルスと同じレベルですよね。人混みの中に行っても、疲れてなければ発症しないけれども、とても疲れている時だったらコンビニに行くだけでも人からもらうなんてよく言うじゃないですか。まあそれと同じだなぁなんて思いながら、まあ一人で笑ってたんですが、まあ良いところを取るとしたらヨーロッパに行ってる途中データ通信すごく僕大事なので、 そこで亡くならなくてよかったなとかね、セーヌ川に落とさなくてよかったって、ソフトバンクショップもないし、SIM フリー iPhone を買う気にもならないしということでね、それだけは救いだったなと思って、おこうかなと思っております。ということで、まあ相変わらず、行きと帰りのホテルだけは、ホテルじゃないや、飛行機だけはね、確保してるんですが、パリの勉強が終わった後が、全く、決めてはいますけれども、何も手配と呼ばれるものはしていないので、相変わらずだなと思いながら、今からやろうかなと思っております。はい、まあそれが僕の近況なんですが、そのつながりでお知らせがあります。パリの勉強会はね、前から言ってる通り5月の30日ですから、本当今週のもう末なんですけれども、16人、17人ぐらいかな、20人弱ぐらいに結局なったんですが、皆様お越しいただけるということなので、各国からいらっしゃってて、パリの方もいらっしゃってということで、懐かしいお顔もお会いできる予定なので、僕にとってはとっても嬉しいなと思っております。で、まあ皆さんに今ね、どんなことを話すかなんてことも聞きながら、進めているので、またご報告できればいいなと思ってますし、まあ聞いてる方でね、できればいけるようになったということがあれば、連絡をください。コンテンツラボ、パリ勉強会とするとページが出てきますので、まだ僕が出発するまでぐらいだったら、間に合いますから、おっしゃっていただければなと思いますね。で、もう一つお知らせがあります。新たなじゃないけど、まあ、これは改めてですけれども、もう次の話をしますけど、ホノルルです。ハワイのホノルルの勉強会が7月の21日の火曜日です。これも今から集め始めてましてですね、現地の方にもご参加いただきますし、もちろん僕も伺いますし、アメリカの方もいらっしゃる予定ですので、ぜひご予定をください。7月21日の火曜日ですので、ご参加される方はホノルルのど真ん中なんで、旅行のついでに顔を出していただけると思いますから、ぜひお越しください。これもコンテンツラボ、ホノルル勉強会と検索すると出てきますので、ぜひね、ハワイでビジネスとかっていう絡みの話もきっとできるので、ハワイでビジネスとかハワイに未来では住みたいとかね、いろんなことが、望みとしてあると思いますから、そういった意味でもお話ができると思うし、いわゆる海外の方々とお会いして、可能性を探るという意味でもお話ができると思うので、ぜひぜひ、ご期待いただければな、というふうに思いますね。これが二つ目のお知らせでございました。はい。じゃあ、今日のトピックに行きたいなと思いますけれども、今日のトピックが、さっきも言いましたけど、クレームについてのお話、なんですね。こんな長いことコンサルティングをしていればですね、大体分かってくるんですが、お客様からクレームを言われて、いただいてね、凹んでいますということだったりとか、そうではなくて、同じようにクレームをいただいてるんだけれども、もうムカついてしょうがないです、みたいなね。まあ、こういう状況っていうのは、まあ、きっと一回は経験していらっしゃると思います。一回と言わず二回かもしれないけど、経験しているものなんじゃないかな、というふうに思います。僕だってありますしね、と思います。で、落ち込むというスタイルだったり、ムカつくということだったり、ショックを受けたりとか、怒り心頭になるとかっていう、受ける感情は違えどですね、やっぱり、忙しいとかね、なんか儲からなくなっちゃったとかいうのと同じぐらい、もしくはそれ以上にですね、心身にダメージを受けるわけですよ。なので、今日はまた久々に1年に1回ぐらい言ってるかもしれませんけど、クレームについてのちょっとトピックをお話ししたいなと思っていて、もちろんポジティブな伝え方をしますが、クレームについての話をしたいなと思っていて、僕は心身にダメージを受けるというからには、心と体のケアといいますか、対処法みたいなものがやっぱり必要じゃないかと思いますので、普遍的にですね、よく僕がアドバイスされたら言うし、昔そういう専門職をしている頃にも、部下といいますかね、そういった組織の人にもお話をしていたことなので、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。クレームを受けている人はまさにこれを聞いてほしいし、クレームを受けるかもしれない人も、そうなった時にあまりにも落ち込まないようにですね、聞いてもらえればなと思いますね。ちょっといくつか、対処法的なものを、挙げてみたので聞いてみて、6つぐらいかな。6つか、5つか6つですね、あるので、ちょっと聞いてほしいんですけれども、順番に行きましょう。まず1つ目がですね、自分のビジネスは、クレームを言われた時の話ですよ。言われた時の話ですが、自分のビジネスというのは、自分自身ではない、ということを意識してくださいという ことです。少し横柄であり、強気にも聞こえるかもしれないけど、まず一つ目はこれに持ってきました。でなぜかというとね、まあ、そもそもクレームをいただいてですね、すっごいほとんどの人がむちゃくちゃ落ち込んでしまうというのがなんでかって考えるとですね、提供しているサービスに自信があるので落ち込んでしまうとかムカつくとかいうことじゃなくて、まあ、怒りに満ち溢れるとか、怒りに満ちるとか、怒り浸透になるとかね、もうショックで飯も喉を取らないという時には大体ですね、どういうことかって言ったら、提供しているサービスがじゃなくて、自分そのものが否定された気がするからなんですよね。自分自身が否定されたり、自分自身が非難されたっていう風な気がするからこそ、落ち込んだりムカついたりっていう度合いが高いんですよ。だからまあ、クレームと置き換えるとそうなるけれども、要するにクラスとかね、部活とか、サークルとか、家族からですね、お前はダメなやつだって言われた時に、ざわっとするのとこう、同じみたいなところがあると思うんですよね。だその証拠にじゃないけれども、逆にそのビジネスの一部を人に委譲する、つまりスタッフがいたりとか、カスタマーサポートは自分がすでにやっていないような、お客様との接点を持っていない、つまりクレームを受けるというような、目の前で受けることがないような社長さんの場合はね、そんなにクレームという報告を受けても、感情はそんなに揺れてないんですよ。みんなもそうじゃない、揺れないんですよ、あんまりね。何も感じないことはその畜生と悔しいなとか、なんでこんなことができないんだろうかとか、いろいろこう思うことはあるかもしれないけど、そんなに感情が揺れないところがあって、やっぱそれは自分のビジネスが非難を受けたとか、自分のビジネスシステム、自分のスタッフとかチーム編成、仕事の仕方として非難を受けたという否定いただいたということだから、怒りとかいうことが落ちあったりとか落ち込んだりとかいうのがそんなにないのかなと。いうふうに思うんですよね。だから自分の会社がとか、自分のサービスがというふうに結構切り離して理解できるので、そういう心身ともにダメージをそんなに受けることがないのかなと思うんですよ。で、まあ、コンサルティングとか僕みたいなサービスとか、コーチングとか、まあ、自分を売りにしているようなガイドさんとかも全部そうですけど、ようなビジネスの場合はね、自分イコールサービスだからどうしようもないじゃないかと思うかもしれないけど、言ったって我々の全てではないので、その人の一部がサービスになり得ているだけであって、自分ではやっぱりないんですよね。だからこういうことを反射的に想像してほしいなと。想像するだけでいいです。ということが、まず第一かなと思いますね。ちょっと精神論から言いますけど、と思います。まあ、だからこそね、だから忘れてくださいとか、気にするなんてことは言ってません。それだったらね、意味がないですから、そうではないんだけれども、まず冷静にこれから言うことを対処するためにも、切り離した方が対処できるよということをまず、受け止めてほしいなと思って一つ目に持ってきたんですね。じゃあ、まあ、意識的にどうやってやっていくかなんだけれども、これが二つ目以降になるんですが、二つ目のコツというか、対処法としてはですね、相手のことをちょっと考えてほしいんですが、お相手、つまりクレームと呼ばれるものをおっしゃる方、お客様だろうけれども、その方もですね、クレームで自分を守っているということなんですね。まあ、どういうことかというと、さっき言ってた状況を反対側にすればわかりやすいんですが、まあ、クレームによくある発端だと商品が壊れてるとか、約束の品物と違うものが来たとかね、遅れているとかいろいろあると思うし、そういう連絡が来るからこそ、気づくわけですけれども、こういう明確なクレームでですね、もう怒っているとか、悲しんでいるってことがあるわけ。その商品が壊れているから怒っているとか、商品が遅れていることがきっかけで悲しんでいるというような感情がこう出てくることがあるんですが、これは決してですね、実は、商品が壊れていることが発端でとか理由でとか、約束が守られていないから怒るとかいうことではね、ないケースがすっごい多いんですね。で、これを僕は昔から、そういう専門職だったことから、感情クレームというふうに昔から呼んでいたし、社内でも共通の用語に使ってましたが、こういうね、感情クレームというものは、きっかけが違うんですね。その怒っているとか悲しんでいるっていろんな感情の表現の仕方があってクレームと呼ぶんだろうけれども、全然、理由のありかが違って、届かないじゃないかということについて怒ってるんじゃなくて、届かないじゃないかという事実について、申告と言いますか、訂正と言いますか、修正みたいなものを依頼をしたときにですね、連絡を入れたときに、 適当だと思うような感覚を持つ対応をされたことで、その対応されたことでですね、自分が大切にされてないなと思って怒ったり悲しんだりするのが、まあほとんどだし、それを感情クレームと僕は呼んでいるんですね。だから連絡したことがきっかけで適当な説明だと感じることでムカつくこともあれば、逆に日頃からですね、こいつら適当だなと思ってることが蓄積していて、あるきっかけでほら見たことかっていうふうに怒りが溢れてくるという、まあ両方のパターンがあるんですが、つまり相手の方もクレーム対応のさっきの志と一緒で、自分の評価を下げすまれているみたいな感覚として怒ったり悲しんだりしているところが大きいことが多いんですよね。だから感情のありかはいろいろあります。例えば、僕は重要じゃない、私は重要じゃないのかなと思ってムカついたりとか、俺を重要と思え、私を重要と扱いなさいというふうに怒ってみたり悲しんでみたり、もしくは気にかけてちょうだいよ、僕を見てくださいよ、私を見てよという、構ってくださいというような感じで、悲しんだり怒ったりすることもあれば、逆に何だろう、僕を優秀だと思えと、俺は本当は優秀なんだということを思わせたいこともあるだろうし、強者、つまりこう強い立場になりたいというね、上下関係を作りたいという感情かもしれないけども、まあそういうのがやっぱ働いているところがあるんですよね。だからひっくり返すとそういう感情なのであるということをまず、分かっておいた方がいいということになるわけですよ。で、引き続きなんだけど、クレームというのは、これ三つ目につながるんですが、クレームは日常の裏返しというふうに、呼んでみたんですけど、つまり相手の方もですね、誤解を恐れずに言うと、そういうふうに思うという感情クレームが起こりやすい、起こりやすい人が起こりやすいので、ということを考えるとですね、まあもちろん失礼なことを言ったことで起こっているときは、バリバリの感情クレームだし、こちらの対応の仕方が配慮がなさすぎるわけですが、そうではない場合、だったり、まあそうな場合がほとんどなんだけど、そういうことの沸点がね、低い、悲しむ沸点とかムカつく沸点っていう意味でそういうのが低くなっている素養がある方もいるわけで、そういう場合はですね、やっぱり日常的なものが出てきているので、自分は重要だと言ってくれていないなと、周りが自分を重要と思ってくれてないという日常を送っていると、重要だと思わせたいと思ったりとか、もしくは気にかけてくれてないなと思うことで気にかけてほしいというふうに、そのクレームを言う相手に抱いてしまったり、まあ、自分が優秀だと思いたいのに、周りからは優秀だと言われるきっかけがあまりないから、やり込めることによって優秀だと思ってほしかったり、あと弱者であるというふうに 思っていて実は不満だから、強者という立場にたまにはなってみたいとか、みたいなですね、こう誤解を恐れずに言ってますよ。誤解をしてほしくないんだけど、そういう日常があったりすることがあるというふうに分かっておくということなんですね。だから、これは別にクレームを言う方がそういうことでおかしいんだってなって僕は言ってなくて、もう僕も含めてみんな誰でもあるじゃないですか。重要だと思われたいとか、優秀だと思われたいとか、弱者だと思いたくないとかね。もう本音ではきっとあるはずなので、まあ、これが表に出ているんだという、まず思おうということなわけですね。ここまでが三つ目。まあ、感情にアプローチするとそういうふうに理解をするべきであると。出てきている事象だけ見るとね、わからないので、ということだと思います。で、この辺四つ目からちょっとテクニカルになるんだけども、四つ目のコツとしてか、対処法としてはですね、四つ目の取り組み方というか、心構えとしては、クレームと呼ばれるものって要望というものがあったりするんだけども、お客様が言っている要望というのは、要望されている事実をちゃんと受け取った方が良いということなんですね。どういうことかというと、クレームと呼ばれるようなご申告いただく中には、まあ当然理不尽だなぁと思うようなご要求をされる方もいるわけですよ。金銭的にも時間的にもですね、到底ちょっとできねえなというようなことをおっしゃる場合もあるわけですね。例えば不具合品が届いたから代わりに購入した、不具合品が届いたからそれが修理できないので代わりのものを別のショップで買ったからその分のお金を払えとかね、これってまたまたと思うけど、まあ、大真面目におっしゃってる場合もあるし、逆にオンラインの家庭教師を受け負って1年間教えた結果、半年でもいいけれども不合格になった時に、じゃあ今までのも全部金返して、みたいな話をなさるってことも当然あり得るかと思うんですよね。とか、 なんか、とにかく明日届けろとかね、今から持ってこいみたいなパターンってよくありますけど、みたいなこととかっていうのは、これってもう、まあ、21世紀のテクノロジーを使えば可能かもしれないけれども、とかね、いろんなことをやれば可能だけど、金銭的なところだったり、負荷だったり、時間的に考えると、到底物理的に無理だな、ということがあるわけですよね。なんだけども、考えてみる、こう言われたらなんて言うかだけど、多分反射的に、それはできないんです、というふうに言ったりとか、いや、規約ではそうなっていませんとか、ルールではそうさせていただいてますとか、皆様そのように我慢していただいてますというか、まあ皆様そのようにしていただいてご満足いただいてますみたいなことを言っちゃうんですよね。言っちゃうし、そういうことを態度に毛穴から表しちゃうみたいなところがあるんですけれども、これって何をしてるかって言ったら、さっきからの流れを聞いてもらえばわかるけど、結局我々も自分を守っているので、良い、我々が優秀であると思われたいという気持ちが働いたときには、あなたが言ってることの方が要求としておかしくて、僕が言ってることがとにかく世の中的には正しいんだみたいな言い方の表現として、それはできませんとか規約がということを反射的に言っちゃってるんですね。言っちゃってる。当然合格しなかったから家庭教師大学廃生というのは理不尽ですよ。だし到底受けれることないし、一般論としてはルールからも外れてれば一般社会通念上も違うみたいな、いろいろあるんだろうけれども、でも反射的にあなたが違う、あなたがおっしゃってることはできないし、でその裏返しにあなたが言ってることは過度な要求ですねみたいな、あのね、思い上がるんじゃないみたいなことを反射的にこう含んで言ってしまう、口に出さなくてもね、言ってしまってるところがあるわけですよ。つまり正しいのですと、私たちのやってることの方が正しいのですみたいな議論になりがちなんですよね。なぜかさっきの感情が入るからです、我々側も。なんですが、これは何か言いますけど、防御をしているだけなので、あんまりいいこと起こらないんですね、これって。なので僕は別に要求されたらね、全部返金したらいいとかいうことは、まあもちろん1ミリも思っていません。あのしっかりやったことが自信持ってできているんだれば、ルール通りご対応するということになるんだけども、あの取り扱い方なんですよ。つまりあの認めろとかね、イレギュラーで対応した方がいいということを言ってるわけじゃなくて、正義はたくさんあるからとかね、お客様の声にも耳を傾けてということではなくて、単純にあのその通りの要求通りできたらお客様はハッピー、もしくはご満足ですよねということをちゃんと認めて差し上げようということなんです。それで残念な気持ちにさせていただいたし、そうなったら一番良いというふうに、思いますと。だってそういうふうに言ってるんですから、相手が。ということをまずね、受け入れてあげるということがまず大事かなというふうに思いますね。で、だってね、そうじゃないですか。要望されていることが達成されば相手は満足だって言ってるんだから、それで満足なんですね、それでお客様はと確認してるだけであって、それをね、やっぱりやった方がいいです。いいです。で、別に、そのどっちが常識かとか、どっちが正しいかとか、どっちが論理的にいいのかとかっていう議論をするからおかしくなるわけで、なんか見ますけど、感情が先に来ているクレームだった時には、あの、正しい合戦なんかしても非常に不明なの、不毛なので、あの、そういうお客様の言っている不正義は、お客様にとっては確かに正義でございますね、ということを言うべきですね。言うべきだと思います。で、ただ、ここから5番目に結びつくんだけども、だけど僕は受けろとは思っていなくて、でもこの上でですね、やっぱり、あの、解決できる方法を、ここまでしかできないことになるんだけども、ここで手合いをさせていただくことになるんだけども、あの、よろしくということを言う必要があって、これは物理的な対応をどうするかってことになるんですが、あの、ということです。だから相手が言ってることができれば一番素敵ですよねということは、当然認めてあげればいいわけであって、それを約束できるわけじゃないので、残念ながら我々にはそういう体力がまだございませんので、努力をする必要がありますが、今回はそういう対応ができないので、こういうことでということで説明を続ける必要があると。いうこと、そのワンクッションが非常に重要だと思うんですよね。で、じゃ あ物理的に対応のちょっとケーススタディをしていきたいんですが、一つですね、まあシンプルなんだけど、一つの例で言ったら、例えばね、起こったこととして、まあ、海外のハンドメイド雑貨を売っていて、でクレームの原因は届いた雑貨の金具が取れたということだとしましょう。ハンドメイド雑貨をね、送ってて、その届いた雑貨のね、金具が取れちゃったと。で、同じものを送ってほしいというご要求だったとします。だけれども、到着して2週間は交換に応じると言っているので、これは、 いいんだけれども、できることなんだけれども、当然やって差し上げるべきだし、だけれども、ハンドメイドなので、全く同じ商品というのは存在しないわけだから、似たものをお届けするということだったり、返金ということしか、まあおそらくできないというルールだとします。します。ね。だからそういうルールにしているわけだけれども、だけれどもお客様は同じものを送れというふうにおっしゃっている状況で、感情クレームになっているとするとですね、でもやってあげれることは、このルールに則るとですね、できる限り似ているものを送るぐらいしかないわけですよ。ね。なんだけれども、そうではないことをしろと、全く同じものとおっしゃってるわけだから、これはできないことでしょ。でも、そうできたら一番よろしいんでございますが、ということをまず受け入れた上で、でも、こういう事情があって、同じものを作るという、二つ作らせるというような、コスト的にお客様に跳ね上げるようなこともできなければ、それを我々が吸収する体力も今ないので、こういうふうにやらせていただいておりますと、素敵なものをお届けしたいと思ってやっておるんですというふうに、我々の力不足でここまではできていなくて、こういうふうにお願いしておるんですということは別にお詫びでも何でもなくて、事実として伝えるだけでよくて。で、そのお気持ち、同じものが欲しかったというお気持ちは非常によくわかるんだけれども、できるだけ同じものを揃えます。同じようなものを見つけますから、みたいなことでやっていくしかなくて、これを続けて説明するしかもうないんですね。もういいんです。で、もし万が一このルールとか起こったこととか要求の中に万が一やっちゃったけ、つまり、説明文にその書いてるの忘れちゃったとか、なんか電話の中でうちのスタッフが同じもの送りますなんて言っちゃったとか、いろいろこうやっちゃった系がある場合は、少しイレギュラーなことが必要なので、レアケースとして、例えば、ハンドメイドだから同じものは用意できないは変わらないんだけれども、まあ、極力同じものを作るというふうにもう一回命令していますとか、もしくは同じようなものを見つける限り、5種類、6種類はご提示したいと思いますとかっていう、話が、できて、どこで相手が思っている望みを、やってもらうかということだけなのかなというふうに思うんですよね。だからちょっとね、4番目と5番目につながるんだけど、事実を受け取るということと、やってあげることは全く違うことがだから、こう混ぜずにね、しっかりとお話をしないと、感情クレームにやっぱりどこで地雷を踏むかわからないということを、いやいや、またまた、みたいな、もうその時点でクレーマー認定みたいなことをしてると、余計火に油で収集つかなくなったりするんですよね。こういうことを気にするとだいぶ変わってくるかなと思います。あと最後はですね、まあさっき、自分がやらない社長はそんなにですね、感じないんじゃないかという話を、しましたけれども、実はスタッフの方が、このクレーム対応を受ける場合もですね、実は同じ理屈が適用できる。ということなんですよね。なぜかというとスタッフだって人間ですから当たり前ですけど、感情がありますので、感情でほとんどが左右されていると思った方がいいです。なので、自分だと結構へこむくせに、スタッフの場合だと気にしない社長がいるのも、まあ社長の特徴なんだけれども、まあ今の話でわかるように、社長ですらそういう打撃を受けるの、スタッフもですね、自分のことじゃないもんなんて思える太い子はなかなかいないんですよ。僕も経験ありますけど、なかなかいません。100人に1人いるかなぐらいのもんですけれども、なのでやっぱり自分が否定されたというふうに自分の会社なくてもみんな思ってるんですよね。あと相手の感情に引っ張られちゃうとか、悲しんでる話をずっと聞いてると無理やんなりますからね。ことあるので、大変です。だから楽な仕事、9時5時のコールセンターの仕事でもすぐ平気で来なくなったり、いうことが起こってて、それは本人が不真面目なことも大いにあるんだけれども、そういうこともありますが、そうじゃない人もいっぱいいたりするから、それはよくわかります。だから、コールセンターって人材がいつも足りないんですよね。まあ、負荷がそういう分で、労働負荷は軽いのに、感情の負荷が大きすぎるから、というところが、やっぱりあるんじゃないかなと思うわけですよ。なので、スタッフの方にやらせる場合も気づかないです。これ社長は、のんきなもんですから。だから、これもしっかりと今言ったことを、スタッフの方とも共有してあげることが、とにかく重要だということと、ダメージがとても大きいですから、労働負荷で比べてはいけない。そして、まあ、いつでも僕がやってあげるから気にするな、ということを言ってあげることもすごく大事ですよね。あとはクレーム対応そのものをゲーム化する、非常に不謹慎だけど、ゲームにしてしまうということもとても大事なので、そういうね、自分以上にスタッフの方の身を軽くするという工夫は、してもしたりないことは僕はないと思いますんでね。この辺のマイナスのオーラを拾うというのは、とてもきついので、よーく話してあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。だから我々もとっても怒ってるお客様のことを F って呼んだりとか、F、ああ俺今日 F だったとかね、どういうことかって、隠語で、 ファイヤーって言いまして、怒っている人のことを F って言うんですよ。だから、非常に失礼だけども、顧客管理ソフトとかにね、カッコ F って書いてあったりとか、カッコ F 注意とかね、F 注意って意味ですよ。アフ、カッコ F 要注意とか、ハッコ F 激注意とかね、あってて、もうなんか、非常に人とも思わないよね、ことをしていて、当然、社長が見れば、お前舐めてんのか客を、ということになるんだけども、働いてる方からすると、自己防衛というか、そういうふうにゲーム化しないと、身を滅ぼすところがあったのだろうなと、今、僕は心臓に毛が生えているので、何も感じませんでしたけど、いうふうにね、思ったんだろうなと、今なら感情は僕はよくわかりますんでね、それぐらいやってるんですから、少なくともコールセンターにいたからだったらわかると思うけど、そういうゲームがきっと、ゲーム性がどこかにあったはずなんですね。まあまあ、細かくなるから話しませんけど、まあそんな風に思いますね。で、最後に、7番目になりますけど、とは言ってもね、まあ大体感情クレームって発端は、こちら側の配慮のない言葉、今言ったこととか含めた言葉がまた二次なクレームを生み、そしてまた配慮がなくて三次的な感情クレームを生む、そして相手の背景には日常的に認められてなかったり、まあいろんな裏返しがあるということになるんだけども、とは言ってもですね、悪いのがたまにいらっしゃる場合があります。まあ人がこんだけ生きてるわけですから、いろんな方がいるので、正義とまでは言いません。どちらが正義ということまでは決められないんだけれども、運営する方からするとですね、やっぱりお付き合いするべきではないというお客様が一定数出てきてしまう業種があるのも事実なので、そういう時にはもう本人には感情的に満たされない闇があるんだろうけれども、それを改善するという義務があるわけではないでしょうから、スタッフを守るため、自分の会社を守るためにも退場していただくという決断はどこかでは必要ですので、ただそれを決めれるのは社長だけですから、ちっちゃい会社の場合はね、そこもしっかりとそういうことを最後はするからねということを言ってあげる必要があるし、自分もそうするべきであると思う必要があるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。どうでしょう？結構今、ちゃんとね、意外と話してみると話せるものだなと思いましたけど、こんなことを考えていくと、まあ、クレームというものに関して、ある種、論理的にというか、冷静にいろいろ判断できるようになるんじゃないかなと思いますしね。あと僕も、やっぱりクレームって心と体が痛むってことをよく知ってるつもりだから、うちのメンバーさんとかがね、クレームという一言があるときには、とにかく即時、よっぽどね、何かしてるとお電話できませんが、とにかく、やべえんだろうなと思ってですね、お電話をとにかくメールじゃなくて、お電話をすぐに、するような、まあ、癖はつけているつもりなんですが、それぐらいね、結構ね、大事だったりするんです。だから、クレームはチャンスだとかって、のんきなことを言うことも僕はできますよ。だけども、その前の問題の方がもっとよっぽど大きいので、まあ、クレームはチャンスだ、なんつってね、それほどのんきに僕にはできないです。コールセンターやってれば絶対言えないですね、そんなことは。だからそういうふうには思いません。ただ、その感情に左右されるし、ダメージがめちゃくちゃでかいので、結構消えられて対応した方がいいんじゃないかな、なんていうふうには思いますね。まあまあ、感情ということですね。はい、いかがでございましょうか。また、クレームではなくて、感想なんかあれば、ぜひお寄せください。Facebook で河野達夫とか、インターネットでね、海外在住者と漢字で検索すると、コンテンツラボ .net 出てきますから、気軽にコメントなり入れていただけると、とっても嬉しいなと思います。ツイッターでもいいですよ。何でもメッセージもらうと僕嬉しいので、送っていただければなと思っております。はい、じゃあ、お知らせはさっきしたので、雑談に行きましょう。長くなっちゃったけど、最後に雑談ですね。今日の雑談はね、ビジネスの楽をすることについてってことをちょっと、話をしたいなと思います。結構ね、楽をするということを言った時点で、ポッドキャストのこう古いリスナーさんはですね、僕は楽をするってことは結局ダメなんだぜというふうに今から言うと思うでしょう。っていう感じで今日は話したくて、なぜかというとですね、結構前からですよ、もうポッドキャストやってるのもあるでしょうけれども、うちのメンバーさんも含めて、ポッドキャストを聞いてる方とかいろんな方含めてですね、よくご存知であるという方はね、楽をしたいのだとか、休みたいのだとか、いうことを言うとですね、河野は結構批判するでしょみたいな風にですね、言われることがね、たまにあるんですよ。たまにあるんです。よく言われるかな。たまにあるのか、たまにある ですよね。で、これはね、完全な誤解ですよっていうふうに、実は僕、訂正をしています。気が変わったんじゃないですよ。実は訂正をしています。で、やっぱりしつこいけど、僕はずっとこういう情報を、なんか、アウトプットするときに、量は質を凌駕する。というね、分量はクオリティなんか凌駕ができる。ということをよく、座右の銘でね、言っていたこともある。言ってるし、神はコツコツやるという細部に宿るんだということも、もう自信満々に言っています。今でもそう思ってるし。あと、とにかくやれよみたいなこともよく言ってきました。今でも言ってますね。この3つはあんまり変わってないんですが、って言ってるからだなと思います。なんですが、ライフスタイルというか、まあ、語るにはまだまだ若造だけども、人生みたいなことを考えたときに、まあ、恥ずかしいんだけれども、僕は、やっぱり自分の定義する自由っていう辞書で引いた自由じゃなくてね、自分が定義する自由というものが欲しくて、そもそも僕は起業してるんですよ。コツコツやりたくて起業したわけではないし、質を凌駕するから起業したわけでもなければ、コツコツと神を細部に宿したくて起業したわけでも全くありません。職人じゃないから僕は。そういうふうに思って起業したわけですね。なので、これは昔から実は変わってませんので、働き続ける、コツコツし続けるということに、すべての自分のアイデンティティというか、人生が入っているわけではないんです。全然ないんですよ。全然ない。だから、楽をするというか、楽とか楽しいという字、楽という字には、いろんな意味があるし、解釈もいろいろ定義があると思うんだけれども、僕にとっては、もう楽という、僕にとっての楽をするために、しんどいことをしてきた、という感覚がすっごいあるんですよね。だから、とにかくやれよとか、神は細部に宿るとかいう話をしてるけれども、細部に宿ったかな、ちっちゃい神様宿ったかな、とかね、神様宿ってる最中だよね、とかね、もしくは、とにかくやった、という方々というのが当然たくさんいるわけで、そういう方にとっては、収入をしばらくそのままでもいいので、ちょっと落ちてもいいかもしれない。でもいいけれども、少し休むみたいな状況を作りましょう。ということはね、よく言ってるんですよ。よく言っているし、そう思っています。なので、別にね、収入減らして休んでいけとかいうことが正しいかどうかということではなくて、別に楽をするとか、休むと言いますかね、自分の望むものを手に入れるという動きをしてもいいタイミングって絶対にあると思うし、まあそういうことを目指して結局商売してるんだろうなと、定義は違うんだけどね、と思います。だからこの仕事が好きですと、病院のスタイリストが髪切るの好きだから僕は髪切ってりゃいいんですよって言ってても、その人にとっての髪を切るという楽さ加減、つまり今日、もう明日も10人ずつ予約を取ろうって、風邪もひいてはいけなくて収入が減ったら食えないとかじゃなくてね、やっぱり切るということが好きであるということを追求する土壌のために多少苦労するけれども、その後はやっぱり何かやりたいことをするということになっていくんだろうなと思うから、決して楽をするということが全ての裏切りなんではなくて、楽をする、もしくは楽になるということのために、要素としては量が必要、量がしたりとか、とにかくやったり、神がコツコツに宿ったりとかってことをやっぱり意識する必要があるよねってことを言ってるだけであって、それがやっぱり主題ではないっていうのが結構僕の考えなんですよね。だからまあここで訂正しても、だからなんだって話があるんだけども、まあ、そういうふうに思いますよ。だから僕もやっぱ休むときは休みますし、こういうような、怠惰な一週間みたいなものを過ごすということもいろんな気づきがあって面白いかなとか、まあそれはまあ自分の結局勉強してるじゃないかってことだけど、ことを考えたりもやっぱしますので、なんかね、ステージだと思うんですよね。もう何もないのに、何もやってないくせにね、楽をしたいということになると何もないに決まってるんだろう。宇宙から何か落っこちてくると思ってる人は何も落ちてこなかったりとか、いう、その辺の意見は変わってませんよ。だけど、ステージが変わった人がですね、永久に仕事しなくちゃいけないかって、そもそもやってるとか生きてる意味を感じないはずなんですよ。だから、それは違うと僕は思うし、そんなに寝る時間も惜しんで仕事をすることが起業家の人生であれば、60歳まで現役でいる社長がいるわけないですよね。なので、やはり、バランスだったり、ステージの移り変わり、またそれで次に、あ、ここはグッと切られる1年間だなと思う時もあるかもしれないし、まあ、そのままバランスを取りながら、 成長させていく人もいると思うしね、成長させることが上手になることがあって、いろんな意味でね、お金の使い方だったり、人の使い方だったり、組織の大きさだったり、ユーザーのリストだったり、いろいろあるけれども、その大きく仕方が繰り返し楽になっていくと、当然必然的に楽になっていくので、そうなればきっと今までできなかったことを享受していくという時期もあってしかるべきだし、そういうライフスタイルを生んでいくのも一つの生き方じゃないかなというふうに思いますので、なんかスタートアップの社長はね、寝る時間を惜しんでもうやれみたいな風なことで、短絡的には僕は実は思っていないなというところが あるし、まあ、自分もだんだんだんだんそういう要素は増やしてきているし、増やしていきたいななんて思っていて、かといって僕はコツコツやるということについて、まあ、ヘドがあるほど嫌ってわけじゃないですよ。大事だと思ってる、その先にとても良いことがあるってことをやっぱり気づかせていただいたので、やってはいくんだろうけれども、そこが生き様ではないということだけはね、理解しておいてもらえる、まあなんだこれは僕はそうじゃないんだよってことを言ってることになりますけど、っていうのがあればですね、結構気が楽になるんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。まあ、こんなことを言うと河野さん怒るでしょうかとかっていう注釈がよくつくので、いやいやそんなことないですよって言うんだけど、まあ注釈がつくってことはね、僕はそういうような生き様そのものをとても大事にしているというふうに見えるかもしれませんが、まあそんなことあるわけないじゃないですか。程よく快楽主義ですしね、バランスだと思うし、ステージだったり順番だと思ったりしますんでね、そこは皆さんもあまり、お互いだけれども履き違えずですね、履き違えず頑張っていけるといいのかなというふうに思いますね。別にね、ずっとがむしゃら2年間働いてリタイアして投資できるとかっていう、そう極論言ってるわけじゃなくて、成長している中で慣れてくることで楽になることも当然あるでしょ。同じことをやってて収入が増えてるけど楽になる、慣れる中で楽になることもあれば、逆にステージアップをして組織化をすることで時間軸が減る、頭脳みそを働かせるかもしれないけども、いろんなことが起こるわけで、そこには楽という言葉が全て含まれるのかなと思うので、進化をすることで、まあ、労働負荷ということで言ったら、まあ、それまでなんだけど、それを減らしていくということは当然僕はやるべき、もう経営者としては絶対やるべきだと思ってるから、まあ、それはちょっとね誤解されててもいいんだろうけど違うのかなと思ったりしまいますね。まあまあ極論言わなくなったのは確かに、極論というものをねあまり感覚に持たなくなったのは、まあ、確かにありますけれども、最初から実はそれはね僕はそうなんです。うまくいくためのということを論じるととにかくやれってことになるけれども、うまくいってるんだけど今からもとにかくやるんですかってなるとまたちょっと違うんじゃないかなと思いますので、まあ、結構ね結構頑張ったけどなんかまだ続くのかみたいな人はですね、深呼吸してみるということも必要だし、量は必要量がすることの、その量というもののね、量というものの中身が変わることが、とにかくやれの、とにかくやることの中身が変わるということも当然ありますからね。別に、エジソンがよく1万回、テストして、1万回同じテストをしたわけじゃないってよく言いますよね。全然違うテストを1万回やってるわけだから、そういう実験ということをね、繰り返しやっていくという意味にも捉えることができるんじゃないかなというふうに思ったりする。ですよね。まあどうでしょうか。そういうことであればブログをコツコツとにかく休まず1年やってから文句言うなんてことは1ミリも思ってないし、それはもうそれは逆に努力してないじゃんみたいな、それってお前頭で考える努力してないんじゃないかみたいな風になってくるので、楽をするという定義もいろいろあると思うし、とにかくやるという定義もね、とにかく愚直に対して考えもしないブログを毎日書けということでは全くなくて、そこにはきっと自分は何も頭に汗をかかずに時間だけを使って無理しているぜお礼みたいなところがあったかもなというふうに反省すると、きっとそういうポイントがあると思うので、ちょっとね言ってることは少し僕は違ったりするんですね。ということで、なんか河野さん楽をしたいの大嫌い説みたいなのはあえて否定をしていこうかなというふうに思ったりしますね。そんなたらヨーロッパにのこのこ行ったりしませんからね。仕事どうしたんだって話だから。だっていうふうに思ったりもしますね。はい。いかがでしょうか。まあ今日はこんなところで終わりたいと思います。じゃあ最後にお知らせ繰り返します。5月30日、今週土曜日ですね。パリでの勉強会、まだ空きがございます。もう一席くらいかな。あるので、ぜひ申し込んでください。コンテンツラボパリ勉強会です。そしてね、アブローディングを絡めた、座談会、海外に住んでる方々の座談会をね、多分29日の金曜日、僕もいるから、午前か午後に、お茶をする感じでね、2、3人で集まる予定でいます。で、何人かすでに、勉強会に来る方も前の日に合流できるわよ、なんて言っていただいている方と会う予定でいるんですが、 あ、お返事してないからすいません、会う予定でいるんですが、それに合流いただいても構いませんので、まあ、特典はね、いろいろ僕からね、ほれ、はほれ聞かれるんだけれども、いろいろ、ビジネスのことは、すごく少人数だから、僕からも話せることはきっとたくさんあるんじゃないかと思います。そういうところは、メリットとしてね、感じていただけるんじゃないかなと思いますが、な感じで、お茶できる方は、現地の方でね、旅行でいらっしゃる方でもいいですよ。ただ現地でお会いできれば嬉しいなと思いますから、29日も空いてる方は、僕の方に連絡をしていただければと思っております。連絡は海外在住者と検索するとコンテンツラボというのが出てきますので、そこからでも構いませんし、Facebook で河野達夫、Twitter で河野達夫、それも何でも構いませんからコンタクトを取ってみてください。5月30日のパリの勉強会午後、べったりやっても構わないし、それも来れない、来れる、どっちでもいいから、29日あたりにね、座談会的に僕とお会いできる方は連絡を、31でもいいですよ。いいけどお会いできる方はご連絡いただけると、28も夜ついているので、28の夜でもいいかな、連絡いただければ僕は時間が空いているので、ぜひおっしゃっていただければなと思っております。あとはそうだな、僕バルセロナに行って一人ご縁がある、どうしても会いたい方とね、お会いする予定ではいますけれども、その他バルセロナあたりとか南フランスあたりで会ってもいいよなんて方がいらっしゃれば、ぜひ連絡をください。僕は楽しみにしていますので、直前でもいい、直前じゃ困るか。でも連絡いただけると楽しく過ごせるんじゃないか。もしくは、ようこそ我が町へみたいな、あれば、そういうルートで僕は旅してますので、連絡いただけるととってもハッピーに思っておりますので、連絡してください。つまり30日終わってから、翌日ぐらいからもうパリを離れるので、翌々日か、離れるので、お会いできると嬉しいなと思うし、現地情報があれば、ぜひ僕に教えてやっていただければ、ありがたいです。連絡は河野達夫の Facebook、河野達夫の Twitter、もしくはコンテンツラボ .net のメールでもいいので、連絡をいただけるととっても嬉しいなと思っております。また来週はパリからお届けしますので、もう一回呼びかけますけれども、とにかく30日の勉強会来れる人、もしくは29日の座談会にお茶で参加できる人、お茶の参加できないけど午前中になんかお茶できる人、30日に会える人、31日以降、31日に会える人、あと1日以降パリから離れますが、南フランスあたりのルートとかバルセロナとかその辺の近辺でお会いできる方とかいうことがいらっしゃれば、ぜひ連絡いただければと思っております。はい、それでは今日もこれで終わりましょう。では張り切って行ってますので、来週またお会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね。あと、先日、リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は、実は公開しているので、保存してあるんですけども、それをね、収録したものがあるので、少し一部一部、ピックアップして、まあ5分ほどでしょうか、今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明してたりとか、みんなでね、アイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ、情報をシェアしてるところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどね、ということで、感覚的に掴んでみていただければな、というふうに思い、ます。で、お気に入りでしたら、というか、不安が取れたら取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索して、ぜひご参加いただければ。まあ、日本の時もね、そういう意味では、楽しみいただければなと思いますけどね。ということで、聞いてみてください。
まあ、で、十時半からいらっしゃった方は、まだかと言わないように。ね、もう一回やりましょう。で、やり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方一組になっていただいて、他の方は後で出してほしいですね。4人1組で大体1分ぐらいで、こんな感じ、こんにちは、河野です。今日は日本から来ました。いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合ってなと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。
ミネの字を見ます。片方の方が、ミネの字を見ます。 最初のあの去年からこれは主人が描いてきたらこれを将来的に持っていきたいと思います。何です
か？
これは休憩中の音声ですね。
まあそんな遠くじゃないから。
そうすると中国だから。
日中関係。日中ないですよ。でも多分皆さんね、多分ロンドンの方からも皆さんツアーみたいな感じで、
で今独自商品をやらなきゃいけないなということで、ちょっとお話をお伺いしてたところなんですけども。ただ私の感覚だと日本で、売れてないものはこういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので果たして売れるんだろうか、自分でそういう投資をして売ってもいいもんだろうか、あと化粧品といってもやっぱり賞味期限があるので1年、2年ぐらいでそこを